ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ8月9日木曜日なんですけども、ちょうど1週間後にはですね、五山の送り火があるんですね。うん、まあ、今台風が来てまして、台風はもう東北の方にそれてしまったので関西の方には影響がないということなんですけども、まあ、ちょっとね、毎年雨模様で、去年も雨模様だったので、うん、今年はどうなのかなというところなんですけども、う
ん、なんか昨日のニュースで、はい、なんか新しい送り火の、
はい、
いっていう文字が昔やってたのがここじゃないかっていうのが発見されたっていうニュースが、
じゃあもう六山の送り火になるってことですか。
うん、復活したら六山昔はやってたって、明治ぐらいまでやってたみたいなあって、ただあの説が2つあって、京大の先生が言ってる説と聖火の先生が言ってる説があって、どっちの山が正しいのかみたいな、ちょっと山大国論争みたいになってるんですけど、
2つ出てきてるんですね。じゃあ
そうそう、候補の山が2つあるらしくてね。
まあ、どちらになってもね、まあ、綺麗な京都の風習というのはまあ変わりもないものと思いますので、うんうん、皆さんもねぜひぜひご家族とか、まあ、大事な方と見に行っていただけたらなと思います、
ね。はい、
この番組は皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。荒井由実で優しさに包まれたなら。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回はグータンの井垣ゆりさん、そして国安さよさんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、まあ、ちょっと、まあ、いつもの呼び方でということなので、井垣さんはゆりさん、
はい、
で、国谷さんはさよさんと呼ばせていただきます。はい、お願いします。ね、2人ともすごい優しそうな方なんですけども、もうね、あのグータンさんがどういう活動をされているかっていうのをまず一つ目で聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
グータンさんっていうのはどのような活動をされているのかっていうのを、じゃあ井垣さんの方からお願いします。
あ、はい、私たちグータンは月に1回、はい、主に第3日曜日のお昼の時間帯に、
はい、
千本北王子にある北生き生き市民活動センターの、調理室と会議室をお借りして、活動しています。どういうことをしているかと言いますと、みんなでご飯を作って一緒に食べて、ちょっと料理や食に関して学んで、あとは好きに楽しく過ごすというようなことを、しています。
その対象者となる方はどういう方だったりするんでしょうか。
主な対象の方は、はい、ご年配の方で、まあ、60とか70、80代の方も多いんですけれども、まあ、ただその活動に協力というか、まあ、お手伝いに参加してくださる、まあ、学生さんとか社会人の、まあ、30代の方とかもいらっしゃって、みんなで和気あいあい楽しくしてます。
大体どれぐらいの人数でいつも活動されていらっしゃるんですか。
大体20名から25名ぐらいですね。
結構なんか多い人数だと思うんですけど、結構入ったりするんですか、そういうキッチン。
そうです、調理室には全員入れないので、はい、まあ、料理が苦手だから、会議室でテーブルクロスを広げたりとか、食器とか、そういうご飯の用意、食べられるような、まあ、用意をしてくださる方とか、皆さんそれぞれできることを分担して、用意してます。
あ、だからもうみんな やることは違えどちゃんと食には関わってるよっていうところを作ってるって感じですかね。
はい、みんなで作って用意してます。
そうですね。まあ、男女の比率っていうのはどれぐらいになるんですかね。
結構驚かれるんですけど、はい、男性の方と女性の方が大体半分半分ぐらい。
そうなんですね。はい、結構それはご年配の方でも男性の方が多かったりとか。
そうですね、だいたい女性ばっかりじゃないのって言われたりするんですけど。
そうですよね、そのイメージがどうしてもあると思うんですけど、
はい、そうなんですよ。ただ男性の方も多いので、はい、私たちも、ね、何かあった時には助けてもらえるっていう安心感もありますよね。
そうなんですね。結構じゃあ男性の方も活躍される場が多いということなんですね。
そうですね。
その活動自体はですね、まあ、いつから始まったんでしょうか。またそのどういうきっかけで始まったかっていうのも教えていただけたらなと思います。
きっかけは、はい、ちょっと
どうしました。あきっかけ、
出会いの話にもかかってきてしまうんですけども。
なるほど。そうですね、じゃあ活動がいつ始まったかの話を。
大体4年前の、10月から活動開始してます。
そうなんですよね。でお二人がまあ、こう知り合ってで、はい、こう動かしていくような形になったっていう感じですね。
そうですね、出会ったのもちょうど4年前で、それぐらいから、まあ、意気投合して、うんうんうん、活動を一緒に始めました。
そうですよね。どうします。
いいえ、ずっとは意気投合はしてないかもしれません。
おっと
大丈夫ですかそれ。意気投合してるということにしましょう。しましょう。
じゃあ
それでいきましょう。はい、やっぱその2人がこう4年前から活動されていることなんですけども、実は1年半前のこの、ハッピーアワーにも出ていただきまして、はい、お二人には、うんうん、で、まあ、そこからまあ結構、まあ、1年半も経ったんだと思うんですけども、そこからクータンがこう変わったよっていうところはどこかあったりしますか。
そうですね、1年半前は京都市北区のまちづくり支援事業で、支援をしてもらっている時期でして、で今は独立して、まあ、完全に私たちだけで参加費だけで、活動をしてます。当時よりも参加者も増えましたし、まあ、講師で来てくださる方も何名かいて、本当に周りの方に支えてもらいながら、何度か独立して活動を続けています。
あ、講師になるそういう料理人の方ですか。
そうです、栄養士さんとか調理師さんとかそういう資格を持った方を、ちょっと来ていただいて、はい、お話ししてもらったりとかしてます。
本当にじゃあもう学べる場所っていう感じですよね、その食に関して。
そうですね、
ありがとうございます。その食材っていうのは、まあ、結構いろんなところから仕入れられてると思うんですけども、はい、その食材っていうのはどういったところから仕入れられてるんでしょうか。
主に、農家さん、主の高峰の水沢さんというところと、はい、上七軒にある佐伯さんというところを主にお世話になってまして、でそこで、まあ、旬のお野菜を聞いて、あとは、まあ、北区のお店で足りないものを購入して用意してます。
でもやっぱり旬とかあると思うんで、結構農家さんから取れるお野菜っていうのは結構偏ったりはしないんですかね。はい、
でも結構美味しいので、はい、料理の仕方とか味付けを変えていろいろ作らせていただいてます。
なるほど。もう結構メニュー豊富なんですよね。
そうですね、ナスなんかでもキュウリなんかでも好きな方が多いので、キュウリもバラ肉あえにしたり酢の物にしたり何でもできますし、ちょっと中華風のサラダにしたりとか、まあ、ナスでも味噌炒めにしたり煮浸しにしたりとか、結構好きな方が多くて、あっという間になくなります。
ナスの煮浸しって美味しいですよね。
美味しいですよ ね。
僕も子供の頃からずっと好きでナスの煮浸しが、ね、なんかあったら作ってって言ってるんですけど、そう、それぐらい好きなんですけど、まあ、そうですね、メニューっていうのはやっぱりどう、まあ、季節もんだと思うんですけども、はい、まあ、どのように決められたりとかっていうのはありますか。
そうですね、その農家さんにあるまあお野菜を聞いたりとか、はい、季節に合う、まあ、料理を取り入れて、あとバランスを考慮して決めてます。例えば7月やったらちょっとそうめんにしようとか、8月やったらまあカレーとか、はい、まあ、1月から言うとまあカス汁、イワシとかチラシ寿司とか、そんな風になんかいろいろ変えてい
く。なんで8月ってカレーだったの。
だから夏野菜カレーみたいな、このカレーで夏を乗り切ろうみたいな。
おう、さやさん的には結構あれなんです、納得いかなかったです。
8月カレーって聞いて え、夏ってカレーなんだっていう印象が今生まれた。
はい、でも8月は毎年カレーにしております。
そうなんや、私のイメージ的には冬なんやけどね。
あ、そうなんだ、うん、ちょっと冬にいます可能性はあるかもしれないです
ね。でも夏に結構ね、夏バテで辛いもの食べるみたいなありますよね。うちも食べてますけど結構、
うん、なんか夏だからこそ結構辛いもん特集みたいなテレビでも多くしますもんね。
う
ん、
この前なんか、ね、テレビでやってたんですけど、うんうん、そういう唐辛子とか入ってるものを食べると、うん、あのなんかパワー力が出る、
うんね、
実際カレーとか辛いもの食べる前と食べた後で、うんうんうん、握力テストみたいなすると、みんなこう食べた全員、うん、握力が上がってるっていう。
へやってみる
唐辛子
グータンで
機械は、
わさびとかはダメなんですって、なんかそういう唐辛子系のやつは食べた後になんか体が温かくなって力が
代謝が上がるんですかね。
うん、だか結構ありかもしれない。
ありやって
チャレンジやな。
それやった後に、
うんうん、体力チェックと一緒に
体操の先生かなんか読んでやる。
それもありかもしれない。
うん、
いやもういつの日かグータンでなんか辛いものスペシャルが出てくる可能性があるってことですね。
毎回辛いもの。
それはそれでクレームがちそう。
ね、優しい、ね、味を求めてる、ね、人もいるかもしれないですもんね。
ピリッピリッとしたものが出てくるって、
うん、
あのまあ、グータン活動されて、まあ、4年目ということなんですけども、何かこう面白かった話とかってありますか。結構今も面白い話をいろんなお話聞かせてもらったんですけども、うん、こうなんかこういう面白い出来事があったみたいなのとかありますか。
面白い、なんか
お塩の話。
え、
お塩の話は、
あ、参加者がなんかこう、はい、お塩でもいろんな味とか美味しいのがあるよって話になって、うんうんうん、そして翌月にこういろんな種類のお塩を持ってきてくれて、
う
んうん、みんなでこう味見しながら、
うんうん、
あ、これ今度買ってみようとか、え、こんなあるんだとか。
どんな塩あったんですか。なんか
赤っぽい、ね、そもそもの話が、うんうん、食塩と岩塩ってどう違うのみたいな、見た目すらもなんか想像つかへんわっていう話を、その前の月でこう雑談で盛り上がってて、
うんうん、
まあ、30代の若い子なんですけどね、うんうん、でそれを聞いた、マダムが翌月に自分家にある岩塩を全部持ってきたんやね。小分けにして
なんかありますよね、アンデスの赤いやつとかね。
そう、食べ比べてみて言うて、うん、ちょっとずつ持ってきてはんねんけど、 7,8 種類くらいあったから、うんうん、大量の塩が並ばってるっていう。
全然違うんですか、やっぱり種類ごとに味っていうのは。
味全然違う、
ね、うん、甘さも違った、
丸い感じであったりとか、塩みたいな硬いえぐい感じの塩、何味とかもあったりとか、
うんうん、
そうか、海の塩とね、またね、岩塩と全然違うし、
そうそうそう、
海のやつでもなんかちょっとサラサラのやつと結構ね、結晶の粗いトゲトゲのやつもありますもんね。そうか、
さまざまなんですよね。まあ、結構お二人 あのお人柄っていうのが今ちょっと分かったと思うんですけど、あの後半の方でもっともっと二人の お人柄をどんどん暴いていきたいなと思っておりますので、前半はここで終わらせていただきたいと思います。それではここで一曲お送りします。生き物係でブルーバード。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続きグータンの井垣ゆりさん、そして国安さやさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、本当にあの2人本当に面白いなと思いながらも曲中もすごい喋らせていただいたんですけども、最初はね、あの放送前はすごいゆりさんがすごい緊張してるって言って、さやさんが大丈夫やみたいな感じのこうすごいバランスの取れたお二人だなと思いながら見てたんですけども、まあ、あの今日はねお二人に来ていただきましたので、お二人のことをしっかり聞いていただき、生きていきたいなと思っております。はい、で今日は井垣さん、まあ、ゆりさんですねと、さやさんのお二人に来ていただいてるんですけども、はい、お二人は、まあ、前半の方にもあったと思うんですけど、どういうつながりでこうつながったんですかね。さやさんの方に喋っていただけますか。
そうなの。私はね、まあ、前の職場で独居の男性がいたんですけど、はい、まあ、年を置いてきて今 生まれて育った場所から離れなくちゃいけないかもしれないっていう状態に陥ってて、うんうん、でその人の話ではもう生まれ育ったところで死にたいっていう老後をね、うんうん、そういうことを言ってはって、うん、じゃあどうしたらいいんだろうってこう模索している中で北区でつながるワークショップでしたっけね、
うんうん、
があって、
うんうん、
そこに参加したのがきっかけで初回でゆりさんに見つかってしまいました。
見つけました
見つかってしまいましたっていうあれ大丈夫だったでしょうかすごいもう本当に意気投合されたっていうことなんですよね。
はい
ことにしておきましょう。
その時はなんかどんなお話されたのかって覚えてます？
どんな話したやろ。
何か活動したいねっていう話してて、そしたらちょうど同じように私も目の近くにご年配の付き合いが多くて、まあ、そういう方たちのやっぱりなんか孤食であったりとか、うんうん、一人やっぱ出来合い惣菜とか外食とか偏りがちあって、うんうん、まあ、そういう共通点があって、うんうん、でもそこからあじゃあなんかできるんじゃないみたいな話になって、うんうん、で食屋みたいな話になって、うんうん、
じゃあそのつながるワークショップの時にこう生まれたっていうかアイデアが生まれたっていうかこういうのやってみようかみたいな話が盛り上がったっていう感じなんです。
つながるワークショップの後にちょっと拉致られまして、
うんうん、拉致れました、
深夜の12時くらいまでかな
語り合いました。
あるお店で閉店してるのかなっていう感じの雰囲気の中
その日、
そうそう熱烈オファーみたいなのをずっと聞いてました。
うん、
すごいな、なんか一目惚れしてそのまま届かれたみたいな感じ
そう面白いですねありがとうございます。そのこれまで活動されてきて、まあ、どのようなことを、まあ、お二人はお感じになったんでしょうか。もうクータンの活動されてきてすみません、あのどのようなことを感じられたのかな。
そうですね、私は、まあ、本当に食事を通して、はい、まあ、年齢も違えば性別も違う、職業も違えば住む生活環境も違う、そういう人たちが、まあ、本当に、まあ、同じ接点を持って出会える、うんうんうん、まあ、共有できるっていうのは本当にすごいいいことだなって思いますし、まあ、そういうご年配の方の参加者が多いので、まあ、私自身もなんかいろいろ教えてもらったりとか勉強させてもらうことも多くて、なんか本当にいい活動できてるなというふうに感じています。
さよさんはいかがですか。
同じかな。
同じですか。
なんか、まあ、なんだろうな、自分が面白くいたいっていう願望があるので面白いことをし続けたいっていうのがあるんですよね、はい、でそれって私一人でできることじゃなくていろんな人を巻き込んでやっていけばもっと面白くなるんじゃないかみたいなのの延長みたいな感じになってます今グータンは。
じゃあ本当にみんなで楽しもうっていう感じですよね。そのお二人はやっぱりグータンでその活動されてると思うんですけども、ご家庭でお料理とかはされたりはするんでしょうか。
します、一応。
え、さやさん
はしないですよ
でもうまいんですよね。
そう、上手なんですよ、美味しいんです
で持ち上げられてるだけかもしれません
本当に美味しいの
お二人の得意料理とかあったりするんですか。
何得意料理。
私はここである人と出会ったきっかけでインドカレーにはまりましたけどあーオールスパイスで。
へ
え、そうそう、前ね、前回出ていただいた時にねちょうどあの後半のゲストでね、
はいはい、
あの大谷大学のショバ先生っていうね、
はい、
あのインドの先生がいるんですけど、その先生とね、
そう
ラジオ終わった後にね、
そう私が勧誘しました今度は
インドカレーですか。もう、うんうん、本当に本格的なやつですよね、オールスパイスっていうことは。
そう
へーですか。サヤさん、サヤさん、すみません、ゆりさんの方はいかがですか。
私基本的に和食とか煮物の方が好きで、あ、まあお手軽に使ってます
なるほど、いいですね和食ってね、やっぱ落ち着きますもんね和食は、うん、本当に。さあ、続いての質問なんですけども、まあ、活動されてきて、まあ、4年が経ったということなんですけども、うん、今いろんなことを感じられたりとかもあったと思うんですけども、うん、まあ、活動してきてよかったなと思うこととか嬉しかったなって思うこととかっていうのはどんなことがあったのか教えていただけますか。
そうですね、私は本当にもう毎回グータンを開催させていただいていることに感謝と嬉しい気持ちでいっぱいで、まあ、本当にまあ私一人ではできないことですし、まあ、シャーさんと二人でもやっぱり参加者の方がいないと、まあ、できないことも多くて、まあ、荷物の運搬であるとか、まあ、そういう調理補助とかいろんな用意を本当にまあいろんな方に助けていただいてます。それだけじゃなくて、まあ、なんかこう美味しい食材を寄付でいただいたりとか、本当に支えていただいて、なんか本当に嬉しいなって、いろんな人のおかげで開催できてて嬉しいなって思っています。
本当にいろんな人の支えがあったということ
ですね。そうですね。
シャヤさんはいかがですか。
私はね、まあ、面白いことを展開しつつ、実はなんかこの活動を通してですね、自分は人と人をマッチングするのが好きなんだなっていうのが気づきました。
つなげる作業というか、
そうそうそうそう、
本当にその空間でいろんな人がつながってるんですもんね、グータンっていうのは。ありがとうございます。まあ、北区で、まあ、グータンさん活動されてると思うんですけども、まあ、この地域の、まあ、好きなところだったり魅力だったりっていうのを教えていただけますか。
私はあの鴨川、上賀茂神社の近くに住んでるんですけども、はい、やはりその鴨川沿いと、まあ、歴史的な文化とかもあるので、まあ、その文化と自然が合う場所、中間川と上賀茂神社の近くが一番お気に入りですね。上賀茂神社の焼き餅とか結構好きで、結構買いに行ったりします。
美味しいですよね、
はい、
あれ美味しい、僕も好きです実はさやさんはいかがですか。
私はね、まあ、グータンの他にちょっとちょろちょろっとこう活動していることもあるんですけど、その中で福祉的な視点で見ると、やっぱり北区もいろんな学区があって、それぞれの特色があったりとか、持ってる課題がちょっとずつなんかカラーが違うなっていうのが見えてきたなと思ってます。そう、まあ、子どもが多いのに子どもが、遊べる場所が少なかったりであるとか、で、まあ、お母さん、小さいお子さんをお持ちのお母さんが働きたいけど預けるところがなくて、実は働けなくてストレスが溜まってるとか、なんかいろいろあるんだなっていう。
わかる
これつい先日赤澤先生の授業でやったやつですよね。
そう
そう、問題で捉えてもらったと思うんですけども、一つ僕がちょっと気になったことがあるんですけども、そのレシピ献立っていうのはまあ違うっていう話を聞いたと思うんですけども、っていうのはなんかどこから生まれたりとかっていうのはあるんですか。
ね、参加者に教えてもらったりとか、はい、身近な人に教えてもらったりとか、あとは今結構、ね、いろんな方がこうインターネット上に公開してくださっているので、まあ、そういうのをちょっとまあチャレンジしていいなっていうのをちょっと取り入れたりとかしてます。
今回はこの食材入ったから何しようみたいな。
そうですね、そうそう、結構なんかお母さんとかって日々の献立を考えるのって大変なんだなっていうのはね、かなり思うね。
思います。
月1回だけだけど、そうそうそうバランスのいい野菜が取れるメニューっていうのがね、
タンパク質とか言われたりとか
すごいですよね。そう考えて毎日考えるっていうのもね、
まあ、いつもね、あの毎回開催されてるメニュー Facebook とかでね写真で上がってるんで、ちょっとそれを見ながら僕らもね、こんなんできんやなとかあんなんできんやなとかね、そうそう、いろいろパクっていきたいなと思います
最後になるんですけども、今後の目標と、活動の予定などを教えていただけたらなと思います。
はい、今後の予定は8月19日、8月第3日曜日のと、9月16日同じく第3日曜日ともに11時半から3時まで、場所は千本北大路にある北生き生き市民活動センターの調理室会議室にて開催しています。出入り時間は50にしていただいてます。参加費は500円で、持ち物は、まあ、エプロンやハンカチをお持ちいただくようにお願いしています。で、保険加入と食材用意のため、事前に予約をお願いしています。主に予約は電話番号で電話で受け付けておりまして、私いがきの電話番号が 050-5243-3258 050-5243-3258、 国安さんの電話番号が 080-3830-1767 080-3830-1767 です。仕事で出れない時間帯もありますので、折り返しますので、ぜひお気軽にお電話いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんご予約の方していただきまして、グータンさんの方で素敵な、お料理と素敵な出会いを作っていただければなと思います。 ハッピートーク、今夜のゲストはグータンの伊垣ゆりさん、そして国安さよさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲です。3代目 JSOULBROTHERS from EXILE TRIBE で銀河鉄道39。それではここで地域のイベントのお知らせです。本日のお知らせは2件です。まず1件目は第1回京都アカペラマルシェのご案内です。京都で様々なものづくり音楽イベントを企画しているものづくりクロスロードが主催するアカペラライブのイベントです。関西エリアをはじめ関東や中国地方など全国から96バンドの応募があり、その中から選び抜かれた50バンド250名以上の出演者が集結します。会場の北大路ビブレでお買い物も楽しみつつアカペラの魅力にも触れてみてください。開催は8月11日土曜日、12日日曜日の2日間。開催時刻は両日とも12時から19時です。会場は北大路ビブレセンタープラザ、観覧は無料です。出演バンドなど詳しくは京都アカペラマルシェのホームページをご覧ください。会場に関するお問い合わせは北大路ビューレ 075-495-8561 075-495-8561 まで。
2軒目は北大路商店街振興組合主催大文字ライブ2018のご案内です。毎年8月16日は京都五山の送り火ですが、それに合わせて今年も北大路商店街振興組合主催の大文字ライブ2018が行われます。11年目を迎える大文字ライブ、今年も世界で数人しか弾くことのできないバイパーという楽器奏者の大城敦弘さんが出演されます。ちなみにバイパーとは電子バイオリンの一種で、普通のバイオリンが4弦であるのに対して6弦と弦の多いのが特徴です。形もユニークな楽器なんですよ。今年はこのほかクロマティックハーモニカ、テナーサキソフォン、ギター、アコーディオンなど多彩な演奏が楽しめます。大文字ライブ2018、開催日時は8月16日木曜日午後6時30分開演です。場所は烏丸北大路交差点南東角、美容室ボンニー前です。参加費は無料、送り火鑑賞の前にぜひお立ち寄りください。お問い合わせはアメリカ屋楽器店、電話 075-441-2341 075-431-2341 まで、075-441-2341 まで。以上、地域イベントのお知らせでした。
それでは最後に一曲お送りします。動物ビスケッツタスカバンかけるペパブレ、ようこそチャパリパークへ。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。先は本当に愉快なお二人に来ていただいたんですけどもすごいですね、もう始終どんちゃんどんちゃんされてたんですけども
わちゃわちゃわちゃわちゃしてるのとちょっとね、落ち着いてまあまあってなんかね
本当にさよさんが冷静でちょっと面白すぎて僕にちょっとツボ入っちゃったんですけどもいや本当にあのグータンさんのね活動本当に魅力的ですよね。こうみんながご飯っていう粗食っていうのを通じていろいろつながれるっていうのは面白いですよね。まあ、本当に僕が食べることしか脳のない僕のような人がね、まあ、参加してもいいのかっていう思いがちょっとあるんですけども、
うん、まあでもなんかこうね、共通の関心事とかで集まるみたいなのありますけど、うんうん、なんかそれよりもなんか食べることだったらもうちょっと間口が広いっていうかね、誰でも参加できるし、うんうんうんうん、すごくこう人が集まるためのツールっていうか場としては 食べるとか食ってすごくいいですよね。
最近は料理する男子もね増えてきまして人気ですしね、僕もその一員狙おうかなと思っております。
なるほど。まあでも食をテーマにしたね、こういろんな集いの場ってこう今日はまあグータンさんで、まあね、高齢者の方であのなかなか一人で普段暮らしてらっしゃってっていうね、お話もありましたけども、子供とかの、ね、分野では子供食堂みたいなのもあったりとか、
そうですね、
なんかそういうのにこう、まあ、子どもたちとか、まあ、子ども以外の、ね、いろんな地域の人たち集まってっていうような、ね、こともあって、食ってそういう、ね、ものすごくこういろんな可能性があるなっていうふうに思いますしね。
そうですよね。本当に子ども食堂のね、そういう取り組みされてる方はよくこのラジオに何回も出演していただいたと思うんですけどもね、本当にね、食に限らず多分いろんなことでもつながれると思いますし、トータルスポーツプロ
モーションね、
プロモーションの方だ
と、スポーツとかね、そういうこう身近なことでこう地域の人たち同士がねつながれる活動ってね、まあ、どんどんもっと増えていけばいいなと思いますね。
そうですよね。さあ、まあ今回あの地域のイベントのお知らせの方で、まあ、ライブという大文字ライブ2018のお知らせがあったと思うんですけども、まあ、それに関連付けてしまっていいのかっていうところもあるんですけども、僕自身のねちょっと宣伝になってしまうんですけども、僕がそうですね3回戦の馬瀬健人なんですけども、一人でね弾き語りで個人でライブをしておりまして、先月ですねの6月22日には、ファーストシングルのセンドフォーリアルも、発売させていただいたんですけども、その僕の、次のライブが決まりましたのでお知らせしたいなと思っております。で次のライブがですね8月31日ですね、8月31日の金曜日ですかねに、いつもお世話になっている京都の東向こうにある、ね、セカンドルームズさんというカフェとライブハウスが一体化したすごいおしゃれなところなんですけども、そこでさせていただくことになりました。で実はそこでね来年の6月22日にワンマンもさせていただくお約束ができてしまったんですけども、そこにね、まあ、本当にお世話になっている初回からお世話になっているところなんで、まあ、一生懸命ライブできたらなと思いますので、皆さんお時間があればぜひ足を運んでいただけたらなと思います。
まあ、北区でもねいろんなこうイベントがありますし、演者の募集してるやつもありますから、また企画があればね、
そうなんですよ、
北区のねイベントなんかでもね、
北区のことを言いたいですね、
やってもらえるといいなと思いますね。
そうですね、ちょっと僕もそこまでアンテナを広げまくってですね、北区の方でライブさせていただけたらなと思います。そしてですね来週になるんですけども、来週はちょうど8月16日で五山の送り火当日になるんですね。この五山の送り火当日はですね、この、ラジオミックス京都さんは、昨年ですとライブ中継で五山の送り火をね、レポートしていただいたんですけど、
北区の方のね大文字山、衣笠の方のね大文字山、
見ていただいたんですけども、まあ、今回もなんとスペシャル放送があるということなので、皆さんどんな放送になるかわからないですけども、ぜひぜひ楽しみにして聞いていただけたらなと思います。ちなみに赤澤先生、五山の送り火はどこで見られる予定ですか？
多分ね鴨川から見るんじゃないかな。左大文字
を、
先送だけど一応まだ北区側の方の岸から向こうを見るっていう感じになると思うんですけどね。
一応北区側から、
そう毎年ね僕のやってる NPO の方が、左京の方でねボランティア活動も手伝ってるんですけども、毎年ね学生メンバーを何人か募って、左大文字の点火お手伝いするっていう取り組みしてましてね、僕は子供と留守番して奥さんはそっちの活動の方に行くっていう
なるほど。でもお子さんもね楽しいですよね。なんか出店もあったりするところもありますもんね、お子さんの送り火って。
ぜひね今日ご案内しましたけども、送り火の前には大文字ライブもやってるということ で、そういうところもね一緒に行きたいと思います。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は3回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。